岩手医科大学医の力、テーマは先週に引き続きまして肝硬変について。お話は内科学講座消化器内科分野特任講師の遠藤圭先生です。遠藤先生、今週もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まずは簡単に肝硬変とはどういう病気なのか、また肝硬変で怖いことなど先週お話しいただきましたが、振り返りをお願いいたします。
肝硬変はですね、慢性肝炎が長く続くことでだんだん肝臓が硬くなってきて機能が低下した状態を指します。で、特に重要なのが肝硬変それ自体とともに肝臓がんが重要になってきます。
遠藤先生、先週のお話の中で原因というところ、ちょっと驚いたんでご紹介させていただきたいなと思うんですが、肝硬変の原因が C 型肝炎、B 型肝炎からという、ここはちょっと理解できていたんですが、アルコール、そして脂肪肝を含めて、この4つでもう 80% を占めるんだということで、特にもアルコールや脂肪肝が増えているということでしたよね。発症原因の1位がアルコールなんですね。驚きました。そして肝臓がんの方に行ってしまうと生存率もだいぶ下がってしまうので、なんとかその肝硬変、さらにはその前の慢性肝炎と呼ばれる段階で見つかって治療に入れたらなということで終わってましたよね、
はい、
ねえ、じゃあ実際もう先生どう見つけていくのか、肝臓の病気というところで教えてください。
はい、慢性肝炎というのはほとんど症状がありませんので、検診等の血液検査で見つけていくことが重要です。まず AST、LT、場合によってはこれ GOT、GPT と表されることもあるんですけれども、
はい、
これらの肝硬素を見ていきます。で、これらは炎症の勢いを見る検査です。で、もう一つ重要なのは血小板です。これは肝臓の硬さ、つまり肝硬変への進展の度合いを反映します。
はい、
これ山火事に例えるとですね、 AST、ALT というのは火の勢いを示します。で、血小板は山に残っている木の数を示します。過去に AST、ALT が高かったけれども徐々に低下してきた場合、これは肝炎が良くなっているということもあるんですけれども、もう山に燃える木がなくなった状態という重症であることを示しているのかもしれないです。で、それを見分けるために血小板の値が重要になってきます。具体的にはですね、AST-ALT の値が30以上が続いている場合、あとは原因にもよるんですけれども、血小板が20万以下になった場合はちょっと要注意なので、専門医に見てもらった方がいいと思います。で、特にですね、原因がはっきりしない肝機能障害では専門医を受診することをお勧めいたします。
はい、よく血液検査の結果が出てきますと、その AST ですとか ALT、または GOT や GPT と、ね、先生おっしゃいました。そして血小板というふうに書かれてあるところの数字を見ると、毎年血液検査していると矢印で上向きだったり下向きだったり、こう増えてますよとか、こう教えてくれてますよね。
はい、
もちろんじゃあ先生たちはそういうのを見て、あ、検査専門に受けた方がいいなとか、一般医でアドバイスいただけると思って大丈夫ですか？
そうですね、そういう場合もあるし、なんせ症状がないもんですから、毎年高いのがなんか普通になっている患者さんもよくいらっしゃって、いつも高くてでも症状は何もないから大丈夫だっていう不思議な感じで思っている方もいますので、検診で指摘されている項目はちゃんと、肝臓に限らずですけれども、きちんと検査を受けることが大事だと思います。
なるほど。そして診断というのは先生その後どういう感じについていくんですか？
まずは原因を確かめていきますね。先ほどの4つの原因、C 型肝炎、B 型肝炎、アルコール、脂肪肝、
はい、
これらは検査で結構簡単に分かりますので、またそれ以外であるかというのも追加の検査が必要なんですけれども、原因に応じて治療法は違ってきますので、まず原因を確かめてということになります。
じゃあこの段階で画像検査とかも受けられるんでしょうか？
そうですね、だいたい初診時にはもう必ず画像検査は行っています。
まあ、具体的には。
まずは超音波検査を受けていただくと思います。
ゼリーみたいなのを
そうですね、肝臓に限らずですけれども、お腹の中の臓器の多くを見ることができて、あと体へのダメージがありませんので、まずは超音波を行っていきます。それで何か大きな異常があるようであれば、追加の CT 検査とか MRI 検査を受けていただくことがあります。
ここまで受けると慢性肝炎なのか肝硬変なのか、まあ、ひいては肝臓がんなのかとか分かるっていうことですか？
そうですね、肝臓がんは大体分かりますけども、慢性肝炎と肝硬変のその境目っていうのがはっきり、ここからここまでが肝硬変だっていうところでは一つの検査では診断できませんので、総合的に判断していくっていう形なんですけれども、おおよそ肝硬変に近いなとか、そんな慢性肝炎の中でもだいぶその硬くなってきてるなとか、そういったのは分かりますね。
ではその肝硬変の治療なんですが、
肝硬変の治療というのは、その前の段階の慢性肝炎の治療が重要です。その慢性肝炎の原因をちゃんとコントロールして、そもそも肝硬変に進展しない予防することが大事です。で、 B 型肝炎、C 型肝炎であれば、ウイルス治療を行っていきます。で、特に C 型肝炎の場合はですね、2、3ヶ月飲み薬を飲むことで、ほぼ100%治すことができます。で、それによって肝機能の改善も期待できます。ですので、これは新型肝炎の治療を受けてない人がいたら、今必ず治療を受けてくださいとお勧めしています。
ちょっと余談ですが、2000年にならないあたりで、私の母親は C 型肝炎から進んでしまって、肝硬変か、がんに行ったのか、亡くなってしまったんですけど、ということは今なら亡くなる病気ではないっていう感じですか？
そうですね。
100%って書いてありま
新
したね。
型肝炎自体を体から外に出すことはほぼ100%できます。それまでにかなり肝硬変が進行してた場合には、やっぱり治療効果は限られるんですけれども、やはりがんの発生をですね、大体70%ぐらい発生を抑えることができますし、やはり肝機能の改善も期待できますので。未治療の新型肝炎の方ってあんまりいないんですけれども、それはもう皆さんに受けるようにお勧めしてるからですけれども、もしいたらですね、ぜひ受けていただきたいですね。
C 型肝炎も B 型肝炎も今はそんなに恐れることのない病気なんですね。
そうですね、 B 型肝炎は炎症をコントロールするような形なんですけれども、ですのでウイルスによる肝炎、肝硬変っていうのは減ってきていますね。
さあ、そしてアルコールや脂肪肝ですね。
そうですね、こっちの方はその薬で良くなるものではないので、生活習慣に起因しているものですから、そこがコントロールが難しいので、こちらの原因が増えてきてるんですけれども、アルコールならやっぱり禁酒が必要になってきます。で、脂肪肝であれば運動して、多くの方が肥満の方ですから、運動してダイエットすることが重要になってきます。その他、肝硬変の合併症にはそれぞれ有効な治療法がありますので、肝硬変になったらもう何も治療できないとかいう時代ではないです。適切な治療を受ければ長く元気に生活できる患者さんもたくさんいます。
先週、肝硬変、肝臓が硬くなるっていう、硬く変わっていくよっていうところで、全体的に硬くなっていくよっていうお話だったんですけど、例えば禁酒をしましたとか、運動をして体重を減らしましたっていう方は、そういう肝臓っていうのは蘇る臓器なんですか？
そうですね、肝硬変が肝硬変じゃなくなるってことは、おそらくそこまでは良くならないと思います。ただ、例えばその症状が出てる肝硬変をある程度症状が出てない状態ぐらいには改善することは期待できると思います。
ちょっと余談ですが、慢性肝炎の方もどうでしょうか？治療したらまたいい肝臓に戻るっていうのは。
そうですね、特にアルコールで期待されることですけれども、アルコールの場合には今まで100だったやつが0になることは ありますから、アルコールの禁酒っていうのは結構ちゃんとできればかなり改善が期待できるところです。一方で脂肪肝っていうのは急なダイエットが必ずしも、まあ、肝臓にも体にも良くないこともありますし、なかなか改善は難しいところですね。
やはりそういう体重を減らすときには自分で食べないダイエットをするとか、そういうのは良くなさそうですね。
そうですね、食べないダイエットっていうのはただの低栄養ですから、食べないダイエットっていうのは、まあ、体が低栄養で、あ、なんかこう体が今もしかして自分は砂漠を歩いていてご飯を食べられない状態なのかなってこう体が勘違いしてですね、体がエネルギーを蓄える方向に向かいますから、その状態で食べると太るっていうのがいわゆるリバウンドですので、食べないことは全然体にいいことではないですね。
ではちょっと食事について先生、はい、アドバイスをお願いします。
はい、まず肝硬変の食事についてですけれども、ここは最も患者さんが関心があるところです。よく聞かれます、どういったものを食べればいいですかと。でそれに対して医者側の関心が最も低い領域でもあります。というのはですね、食事っていうのは非常に皆さん多様で、この食事がいいっていうのが確立してないんですね。根拠があまりないんです。なので一般的なところなんですけれども、まずちゃんと十分な栄養を取ることが重要です。で特にタンパク質は筋肉とか体を維持するために重要です。ですのでちゃんとこう身になる肉とか魚をちゃんと食べることが重要だと思います。あとは塩分は控えた方がいいというのと、肝臓に限らないんですけれども、一般的に年を取るに従ってでちょっとぽっちゃりの方が長生きするということが分かっています。というのは太ることによって起こってくる血管とか、まあ、動脈硬化のダメージ、それはもちろん良くないんですけれども、低栄養によって筋肉がなくなってきちゃうとか、そっちの方も問題になってきますので、だんだんとその年取るに従って筋肉がないことによって飲み込みが悪くなっちゃう、そして栄養がなくなっちゃうとか、転倒によって寝たきりになっちゃうとか、そういった方が問題になってきますので、年を取ってくるとちょっと多めにちゃんと栄養を取ることが大事になってきます。
なるほど、多少ぽっちゃりでもいいんですね。でもやっぱり痩せれば痩せた方がいいんでしょうか。
はい、太りすぎっていうのが健康に悪いのはその通りなんですけれども、一方で痩せすぎっていうのも健康リスクがあるということが分かってきています。で痩せすぎ、ガリガリの状態っていうのはかなり太った状態と同じかそれ以上の死亡リスクがあります。でファッションモデルの方とかすごくスリムで綺麗な体をしてるっていうのは綺麗かもしれないけれども、それは健康とはあまり言えません。まあ、食事について言うと、まあ、ヘルシーって書いてるとだいたい低カロリーのことを示しますけれども、まあ、太ってる方にとっては低カロリーがまあヘルシーの方向に行くんだけれども、痩せすぎの方にとってはそのローカロリーが健康につながるわけじゃないです。ですので今日はサラダしか食べてませんとかっていうのは全然ヘルシーではないんですね。ちゃんと糖質タンパク質をちゃんと摂ることが大事になってきます。
栄養士さんに栄養指導を受けるっていうこともできるんですか。
はい、そうですね。
あ、なるほど、はい、しっかりとそういうところプロの力を借りてバランスとか考えて食事を摂っていきたいですね。
そうですね。
お酒との付き合い方はどうでしょうか。
そうですね、お酒の付き合い方についてですけれども、まず前提としてお酒は、まあ、覚醒剤とかと違って合法ですから、
はい、
お酒を飲むこと自体は全く問題ないというか、まあ、健康上は問題なんだけれども別に悪いことではありません。お酒っていうのは食事を美味しくするとか、お友達とか家族の時間を楽しくしたりリラックスしたり生活を豊かにしてくれるものです。なのでお酒は、まあ、人生をより楽しくするアイテムの一つと言えます。 一方でその飲みすぎて肝臓や体を悪くしてしまって生活に制限があるようになったり入退院を繰り返してしまうというのは本来のお酒を楽しくする方向に向かわせるものとは逆の結果になってしまいます。ですのでほどほどの量で長く付き合っていくことが大事だと思います。私は肝硬変の患者さんにはおすすめするのは普段晩酌はやめときましょうと、でもお友達とか家族の集まりのイベント、そういう時はいいんじゃないですかとお伝えしています。で、仮にお酒で肝臓が悪くなってしまっても医療にできることはたくさんありますので、ぜひ病院には通ってほしいところです。で、今はお酒をやめたくてもやめられないって方の場合にはやめるための支援もありますし、禁酒できなくても肝臓がんなどの合併症を早く発見するとか、医療にできることはたくさんありますので、病院には通院を続けてほしいなと思います。
ゼロにしろとか全否定をしないでいただけることがちょっと救いなんじゃないかなと思ったんですが、病院に通ってくださいねっていうことですね。
そうですね、ゼロにできないから100点じゃないからダメってわけじゃないんですね、お酒をたくさん飲む方にとってはお酒をやめることはやっぱり大変なことなんですけれども、なので人によってそのできるハードルっていうのが異なりますから、ちゃんとコントロールして専門医に見てもらった方がいいと思いますね。
あっという間に2週にわたっての肝硬変のお話が過ぎてまいりまして、締めの時間となってしまいましたが、まとめのお話いただけますか。
はい、肝硬変っていうのは肝機能障害が長く続くことによって起こる病気です。で、多くの場合は治療によって予防ができますので、肝機能障害を放置しないことが重要です。で、肝疾患の死因は肝臓がんが最も多いので、血液検査だけではなく画像検査も受けるようにしてください。